詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3連休明けなんですけれども、そうですね、やはりまあいろいろまあ、まずは無事に、結婚式に参加することができました。親子でですね、初めて参加したんですけれども、いやー、娘にですね、可愛い服装、下がふわふわしてる感じの服装を買ったんですけれども、それを無事着せることができて、しかももう可愛いのなんのということですね。まあ、結婚式も結構、子連れに配慮したものだったんでですね、安心して過ごすことができましたし、それはゴスペルの友人の結婚式だったんですけど、もう披露宴はですね、もう全員で大勢で、ゴスペル歌って、で、その間の一番うるさい時間帯に娘は一番昼寝をしていたということですね。なかなかに、何なんですかね、ゴスペルはうるさくても大丈夫というふうになんか育っているみたいです。ということで、まあ3連休明け、無事迎えることが、体調もなんとか崩さずに来ることができたんですけれども、とはいえですね、やっぱり疲れが溜まっていて、しかも今日はなんか花粉症がひどそうでですね、朝からだいぶやられていたんですよ。出る時間も遅くなってですね。ということで今日のテーマなんですけど、さらっといきたいと思います。今日はですね、継続するために、意識してきた5つのコツみたいな、そんな話で、やっていきたいと、さらさらっといきたいと思います。まあ正直ですね、今日本当に休もうかなって結構思っていました。時間もないし、なんか気持ちも若干疲れているし、こういう日一日ぐらい休んでもいいよなというふうに思っていたんですけれども、意外とですね、今日話すことができたんです。なぜこういうふうにこの詩吟の発信、まあ詩吟の発信自体ももう YouTube でも2年間ぐらいですか、音声配信含めると3年間か4年間ぐらいですね。で、詩吟に関しては26年、続けてきたわけなんですけれども、まあなんでこんなに続けることができてきたのかですね、話したいと思いますので、少しでも参考になればと思います。結構ですね、まあ今日特に実感しているのは、まず一つ目はですね、if then プランニングという、これ有名な手法、継続の手法なんですけれども、 if then、 これは英語ですね、 if の if ですね、で then、それならばみたいな、そんな意味なんですけれども、これはですね、何々をしたら何々をやるというふうに、何かするときの手前に条件を加えるっていうことなんですよ。例えば歯を磨いているときにスクワットをするとかですね、まあ布団に寝転がったら、足をバタバタさせるとか、なんか僕してないですけど、そういう感じで、だから、僕のこの詩吟の配信もですね、平日にやっているというのは大きな理由があって、出勤中ですね、まず娘を保育園に預けたら、車の中でまず運転し始めたらですね、まず、滑舌練習をする。で、その次に、ウイロウリという落語を一通りですね、やりきると。で、その次に、今日話す内容を考える。で、あとは、この、まあ、近くの、職場近くのコンビニに着いたら収録するというのをですね、これをやったらこれをやる、これをやったらこれをやるっていうのを順番にやってるんですよ。なので、もう習慣化してるんですね。なので、平日はやりやすいけれども、休日はものすごく大変だということです。なので、この if then プランニング、本当に強力ですね。よく言われますけれども、僕もものすごくこれの恩恵に預かっています。そして、二つ目のポイントはですね、小さく始めるということです。これ、if then プランニングと掛け合わせるといいんですけれども、まあ僕はですね、まず本当に滑舌練習から始めてるんですよ。あいうえおあをかけきくけこかこってやつですね。これをやっているんですけど、まあ1分もかからないで30秒ぐらいで終わるような内容なんですけれども、まあこれぐらいならできるよねっていうのをとりあえずやるんですよ。だからこれをやる直前までは僕は本当に今日めんどくさいというか、もうやれないなと、休もうかなっていう気持ちがめちゃくちゃあったんですけれども、もう言い始めると、まあちょっとぐらいはできるかなと。で、その次に、まあこれやった後なら、まあかつ、落語も言えるかなと。で、これやったら、まあじゃあ今日はこれをやってるうちにですね、これは、5分ぐらい話し続けるんですけれども、落語なんですね、話し続けるんですけど、これを話し続けているうちにだんだんと頭が冷めてきてですね、なんか気持ちも若干盛り上がってくるようになるというふうに、このちょっとずつちょっとずつ小さいところから始めて、そこをまあ起点に、起爆剤みたいにして、ちょっとずつちょっとずつやっていくという、そういう流れですね。 なので小さく始めるというのもとても大事になっています。そして三つ目はですね、これはあんまり参考にならないことは承知なんですけれども、みんながやらないからやるっていう考え方ですね。継続する際に、いやー大抵の人はここら辺でやめるんだよなとかですね、大抵の人はそんな継続できないんだよなと、自分もここでそう思ったんだから他の人はもっと早々にやめてるんだろうな、だからこそやろうですね、だからこそやろう、というこの考えです。これがあるとですね、意外と、踏ん張りが効いたり、するんですね。反面教師のエネルギーといいますか、そういうのが効いてきます。そして、ここまでが、続ける、ためのコツになってくるんですけれど、残り二つはですね、ダメになってしまった時の考え方、つまり一度やめてしまった時の考え方に、が、ちょっと二つ話そうと思ってます。一つ目はですね、つまり、いくら継続する、毎日継続するとかやってもですね、子供が風邪をひいたとか、自分も体調を崩したとかであれば、もう本当にどうしようもないんですね。で、心があまりに疲れてしまったとか、本当に目に見えないものでも理由は山ほどあってですね、今日話した理由、最初のコツをやっても、それどころじゃない時っていうのはあります。本当にあります。で、そういう時にですね、長期的な場合はやはりもう休むしかないんですけれども、短期的に、休んでしまったみたいな、そんな時はですね、特にだらけて休んでしまった的な時ですね、そういう時はもっとだらけるですね、自己嫌悪に、思いっきり自己嫌悪するっていうのが僕は一つのポイントにしてます。漫画読んで、時間がだらだらいってしまった、睡眠不足になってしまったとかですね、ちょっとしたことで今日の発信サボってしまったって時は、もっと自分をダメな方向に引っ張っていくんですね。でも漫画も読もうかなとか、今日はもう SNS もだらだら見て何もやらなかったな、本当にダメだ、もうダメだな、もう本当なってダメなんだみたいな感じで、布団の中とかですね、どんどん自分を落とし込んです。これは布団の中ぐらいがいいですね。寝る前ぐらいがちょうどいいと思うんですけど、本当に、ダメだな、ダメだなというのを、落とし込んでいって、もうこれ以上下がないぐらいな、そんな領域まで行くとですね、もう頑張るかみたいな、こんな感じに、なるんですよ。なので、中途半端に、落とし込んでもですね、もうまだ下がる余地があるんでダメなんですけど、どうせ落ちるぐらいなら一気に落とし込むっていうのを、僕は半分意識的にやってます。半分本能的なんですけれど、という感じですかね。そして、五つ目なんですけど、このダメになってしまった後、思いっきり落ち込む。そしてもう一つがですね、機械的に2、3日やるっていうことです。機械的に2、3日やる。これは物事はですね、習慣づいたものは、もう勢いがついて継続しやすいんですけれども、一度やめるとですね、その後にもう一度再開するのは結構億劫なんですよ。本当に2倍3倍億劫になるんですね。それこそやはり車を動かし始めるときに、マニュアル車であればもうギアを低いところからですね、上げていくという、このギア低いところが大変なんですけれども、それと同じです。だからですね、そこら辺で、今までと同じように頑張ろうって思っていても、やっぱりダメなんですよ。やっぱりどうしようもないんです。だから、そういう時にですね、今まで通りできないな、ダメだな、というふうにもう一度落ち込むとめんどくさいことになりかねないので、そうではなくてですね、もうそこら辺は、とりあえずこなしたらいいと。とりあえずこなす。これを、2、3日続けるんですね。もう、それをやってきたらだんだんとギアが入ってきて、継続できる流れになってくる感じに。ですね、ということで、主に今は発信活動について話したわけなんですけれども、仕事して、定時では帰れているんですけれども、それで子育てして、それでこれでこの YouTube の発信を、2年間ほど続けているわけなんですけど、我ながらよう続けられてるなとは思うんですが、このポイントとしてはここになります。なので、別に発信の必要ではなくてですね、普段の詩吟の練習においても、それか他の継続していることにおいても、それかこれから継続したいなと思っていることに対しても、今日話している内容をですね、ぜひ、参考にしていただければきっとお役に立てるんじゃないかなと思っております。よし、では、後半行く前に、ちょっとですね宣伝になるんですけれども、そう 3連休、直前ですかね、に、YouTube のコミュニティ欄っていうとこですね、多分あるはずなんですけど、コミュニティ欄のところに、僕がちょっと久しぶりに長い文章を書きました。詩吟が別に昔そんな好きじゃなかったけれども、今こういう風に思っていますよという、この詩吟のやってきたこの経歴をですね、結構ずらーっと、明けっぴろげに話していたりします。で、あとは、それを含めてですね、詩吟パスという私を応援する、ものが今やっておりまして、詩吟パスですね、1枚2000円で、応援していただけたら、それに対して、お好きな銀を一つ、特典としてやりますけれども、その応援する意味で、詩吟のパスを購入していただけたら嬉しいですという話が、一緒に繋がってますけれども、この YouTube のコミュニティ欄のところに、そういう YouTube から動画見るだけじゃなくてですね、たまに文章も読みたいなという方は、そこを見ていただけたら嬉しいなと思います。あと継続する上でですね、この YouTube の詩吟チャンネル、毎日、配信は僕平日毎日はやっているんですけれども、そのうちの、5分の2ぐらいはですね、メンバー限定の内容になっております。なので、やはり毎日継続するっていう方が習慣づけしやすいので、詩吟頑張るぞという方はですね、この YouTube 詩吟教室というこのメンバーシップのところに加入していただければ、平日毎日、この私の詩吟に関するなんちゃらかんちゃらがですね、聞けると思うので、継続的に詩吟を頑張れるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ、参考にしてみてください。入り方についてはこの動画の概要欄に詳細がですね、バーっと貼っておりますので、そこを見ていただければと思います。よし、いや本当に今日よくここまで喋れたな、では今日一つ吟じたいと思います。サラサラっとですけれども、これですね、瀬川正助作偶星です。この方も安政1855年から1929年だから、まさしく幕末の時代ですね。皆さん偶星って作るの好きですよね。もうやめた方がいいと思うんですけど、偶星って作ると絶対これ人の記憶に残らないから、そうちゃんとタイトルつけてほしいなと思います、では詩文からいきますね。風紀巧妙なんぞ論ずるに足らん、銀河昇月また訓音、風光作るなく健康かつたり、人尺はしかず天尺の尊きに。ではどういった内容かですね。人の風紀とか巧妙などについてはどうして議論の必要があろうか。花に吟じ、月に囁き、自然を友として楽しめるということもまた天の恵みなのである。趣のある風景は尽きることがなく、天地は果てしなく広く大きい。このように思うと、人が定めた位など天が与えてくれた特性の、重要さには到底及ばないのである。結構ちょっと普段これ吟ずること多分一回もなかったんですけれども、そうこの内容はとても美しくてですね、銀河昇月また訓音、ちょっと今僕も若干疲れているんで、詩文に癒されつつ、吟じたいと思います。偶水瀬川正助風紀巧妙なんぞ論ずるに足らん、銀河昇月また訓音、風光作るなく健康人尺はしかず天尺の いや、幕末の方の詩文というのは基本超激しい感じなんですけれども、この方のはですね、なんか美しさと、この視野の広がりといいますか、うん、このバランスがですね、と激しさと、このバランスがすごくなんかいいなと思いました。人尺はしかず天尺の尊きに、いや、もう国の言うことなんじゃなくて自分の考えが大事なんだみたいな感じもここで感じられなくはないんですけれども、それがですね、すごくマイルドに、なんかスッと入ってくるんで、いや、美しいなと改めて感じました。こういうの偶然っていうタイトル本当やめた方がいいと思うんですけどね、ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また今週も頑張りたいと思いますけど、明日は、限定公開アドバイスになりますので、無料配信は明後日ですね、ではでは引き続き、コメントや、リクエストなどいただければとっても嬉しいです。詩吟パスもとてもお待ちしております。ではでは詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。